それから主は言われた。この不正な裁判官の言い草を聞きなさい。まして神は昼も夜も叫び求めている選ばれた人たちのために裁きを行わずに、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうか。おはようございます。ルカによる福音書18章1節以下に、イエスが話された不正な裁判官とやもめの例え話があります。古代社会では女性は男性に比べると様々な点で差別され、困難な状況に置かれていました。ですから夫を失ったやもめが一人で生きることはとても大変なことでした。もちろん今の社会でも女性の権利が完全に守られているとは言えません。古代社会ではなおさらです。しかしそうであるからこそ、本来裁判官は弱い立場にある者たちを弁護し、そのような者たちの権利が不当に侵害されないように正しい法の裁きを行わなければなりません。けれども中には弱い者や貧しい者の声を聞かないで、逆に強い者や止める者のために法を曲げ、裁判を歪めてしまう裁判官もいます。今の時代でもそうです。ですから本日の箇所に出てくる神を恐れず人を人とも思わない不正な裁判官というのは、何も聖書の時代だけの特別な存在ではありません。しかしイエスはここで単にそうした不正な裁判官を断罪しておられるのではありません。むしろそういう理不尽な現実、不公正な現実の中で一人の弱く貧しい女性がどのような態度で生きたのかということを教えておられます。そしてその姿を通して私たちを励まそうとしておられるんです。彼女はこの不正な裁判官のところに毎日通って、相手を裁いて自分を守ってくださいと願いました。彼女はこの裁判官が不正な裁判官であることを知らなかったわけではありません。彼女もこの裁判官がそんなに簡単に自分のような弱く貧しい女のために裁判をしてくれるとは考えていなかったと思います。しかしそれでも彼女は諦めないで、毎日毎日裁判官のところに行って訴えたんです。時には彼女自身不公平な現実に負けそうになったり、諦めそうになったりしたこともあったと思います。しかし彼女は理不尽な現実に負けないで、最後までその現実と戦い訴え続けたんです。その結果どうなったのでしょうか。不正な裁判官は彼女が毎日やってきてうるさいため、仕事にも差し障るようになったのでしょう。彼は仕方がなく彼女のために裁判を開くことを決めたんです。彼女の忍耐と熱心が不可能に見えた重い裁判の扉を開いたんです。この裁判の結果がどうなったかはここに記されていません。果たして彼女が望んでいたような判決が出されたかどうかは分かりません。しかしこの例え話で大切なのは裁判の結果ではありません。最後まで諦めずに訴え続けた彼女の姿勢です。それが結果的に不正な裁判官の心を動かしたんです。そしてイエスはこの世の不正な裁判官でさえそうである以上、まことの裁き主である神は、神を信じる信仰者たちの熱心な祈りを聞かれないことなどありえない。神は必ず祈りを聞いてくださるとおっしゃったんです。ルカによる福音書の18章1節を見ると、そもそもイエスがこの例え話をなさった目的は、気を落とさずに絶えず祈らなければならないことを教えるためであったと記されています。裏を返せば、私たちの人生には気を落としてしまうような試練や苦難があるということです。順調な時もあれば逆境の時もあります。 イエスはそのことをよくご存知でした。だからこそ私たちを励ますためにこの例え話をなさったんです。神は決して不正な裁判官ではありません。神はイエス・キリストをこの世に遣わし、私たちに永遠の命を与えてくださるほどに、私たちを守り愛してくださるお方です。旧約聖書の出エジプト記22章21節以下で神は、家父や孤児はすべて苦しめてはならない、もしあなたが彼を苦しめ、彼が私に向かって叫ぶ場合は、私は必ずその叫びを聞くとおっしゃいました。神こそ正しい裁判官です。そうである以上、神が苦しむ者たちの心からの祈りを、訴えを聞かれないことなどありえません。もちろん私たちの祈りがいつ聞かれるのか、どのように聞かれるのかは分かりません。それは神のご計画の中にあります。すぐ聞いてほしいと思っても、すぐには聞かれないこともあります。また自分が期待していた形とは違う形で祈りが聞かれることもあります。それでも神は必ずあなたの祈りを聞いてくださいます。諦めずに声を出し、祈り続けていきましょう。